77.1
社長さん、いらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、倉庫跡の秘密基地レストラン空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
発展町の空海が幸い町の食べ箱に移転したんだって。薪窯で焼く本格ピザの香り漂う店内はまさに倉庫跡の秘密基地レストラン。ランチからディナー、テイクアウトもできるし、ワンちゃんも同伴 OK だって。
空海で飯食うかい？
おい、聞いてる？
え？
詳しくはインスタ空海で検索。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さん、いらっしゃい。
令和4年8月15日お盆の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と
クレーンの石橋工業中村愛です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。アシスタント初体験、愛ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
タラミのお弁当、おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さん、いらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さん、いらっしゃいで検索ね。最高です
。始まるよ。
はい、始まりました。今日はね、 BGM がもうほぼ沖縄モードで お送りしたいと思います。愛ちゃん、
はい、
ラジオやけん、
はい、
うなずいても無理。
あ、そうですね。
声を出してください。声をお願いいたします。
ありました。
ニコニコしてうなずきよるもんね。本当に可愛いって。まあ本当ね、あのお盆の真っ只中にね、ご家族もある愛ちゃん、すいません、引っ張り出して申し訳ございませんでした。
楽しんで参りたいと思います。
あの定番のアシスタントさんがね、初盆とか、
はい、
またはその本業のお仕事が盆は忙しかっていうところとか、ね、またあのお願いしてた方がフェアリーという妖精になられたりとかです。
本当
あれって感じになりまして、急遽すいません。
ありがとうございます、
ね、無理言いましたけど。愛ちゃんとこはフェアリーはいないんですか？
あ、今のところはですね、うん、なんとか大丈夫っぽいのか。
職場も？
職場もですね、そうですね、
フェアリーいない。
あ、今のところはいないですね。
いない。お家も大丈夫、
はい、あ、家も大丈夫です
ね、 ねえ、もう皆さんあのフェアリーということで、うん、妖精と
そうですね
呼んであげたいなと思うし、はい、まあね、その重篤になる場合もあるので、うん、あの用心は欠かせないけど、はい、まあね、過度に恐れるのももうそろそろ卒業していいんじゃないかなと思ってまして、
うん、そうですね、
まあ、上野屋さんもあのアルコール除菌エクストラをもう持ち歩くようにしました。いろんなとこあるけど、
うん、
もうカバンに入れてもうシュシュシュシュしながら生きていこうと思ってます。さあ、そんなこんなで記念すべき172目のゲスト様、諫早の街を元気にしたい人、 NPO 法人シームレス副理事長でもあります山ちゃんこと行政書士山村剛様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、満を持して山ちゃん登場でございます。
はい、やっぱり盆ですよね。
盆よね。やっぱりその盆、そのこの番組月曜なんですけど、うん、祝日であろうと盆であろうと月曜は月曜なんであるんですけど、はい、盆に来れるゲストさんってすごく限定されまして、
もう立候補したようなもんですからね。
そう、この日は誰も来んやろうって山ちゃんがね、はい、15を選ばれましてね、ありがたい
です。いえいえいえ、
山ちゃんはその学生時代って何してたんですか？
はい、もう野球少年です。
高校？
高校まで中も、もう小中高です。
小中
小学校がソフトボールやってて、うん、それが島原半島でやってて、
やってて
またそこが強かったんですよね。それから中学校も島原半島でやってたら強かったんです。
中学校は軟式ですか？
軟式野球で、うん、僕の先輩たちはずっと県大会で準優勝を 2,3 年連続してるというような強いチームに入ってて、で僕は中、うん、転校生が転勤族なもんですから、中2の夏ぐらいで転校したんですよ。
あ、お父さんがでしょ？
お父さんがですね。
お父さんが転校した。
僕も転校した。
転勤族じゃないんですよ、
ね。僕も お父さんと一緒にこうついて回って、
ついて回って学校
転々とする中で、はいはい、こう一番強い学校から今度行ったな。長いに行ったんですけど、はあ、そこの中学で野球部がなくて、
はあはあ、
立ち上げて
立ち上げたんです。
立ち上げました。
ないものは作る、
ないものは作る、
うんうん、
で立ち上げて、で同好会で始まって、
はあ、
で僕が卒業するときはまだ同好会のまんまだったんですけど、今はもうちゃんと部になってるみたいですね。でそこから高校に行ってちゃんと野球部っていうのに。
高校どこ行ったんですか？
長崎北洋大高校ってところに行きました。
甲子園行ったの？
後輩がですね。
後輩が行ったんですね。
後輩が行った時がまた良かったんですよね。ちょうど
青い旋風、
青い旋風の時です。ベスト8まで行った時です。それこそで僕大学3年生だったんですよね、
はいはい、
で僕試験があってて、うん、甲子園決定の県大会の決勝変えれなかったんですよ。
うほうほう、
長崎までもうね、
はいはい、
一生に一度あるかないかなのに、僕はあの同級生に俺もう単位落としてでもいいと、卒業しなくてもいいから帰りたいって言ったら、はい、みんなから止められまして、
はあは
あ、とにかくまあ卒業はしなきゃいけないから。
なるほど、
はい、でとりあえず残って試験受けてたんですけど、はい、もう決まった瞬間にすぐ空港に行って飛び乗って帰って、
はあ、
で次の日に挨拶行ったんですよね、
はあは
あ、おめでとうございますと。
そしたら、はあ、
決まった日の次の日ですね、うんうん、そしたら監督の人から、まあ、あの進学校なので 監督1人しかいないんですね。
なるほど。
ノック打てる人が1人しかいないっていう。
なるほど。
そしたら甲子園って言ったら甲子園ノックとかあるじゃないですか、
は
あ
は
あ、練習があるんですよね、
はい、
監督1人のノックじゃ足りないと。
なるほど。
ノッカーが3人ぐらいいると。
なるほど。
ぜひ来てくれないかと言われて、
招待ですね。
招待されまして、
お
自費で甲子園に行ってこうノックを打ちに行ったっていう。
じゃあ甲子園の土は踏んだんですね。
踏みました。もう土も持って帰ってきました。もう後輩にありがとうって言いながら持って帰ってきました。
あ、さわさわってこう集めて。
そうそうそう
そう。あ、よかったですね。
あ、いい思い出でしたね。もうそれが一番面白かったですね。
僕も甲子園行ったんですよ。
お
あの後輩が、
1
年後輩が行ったので、
あの伝説のノーヒットローラー、
伝説のノーヒットローラー、あの名古屋電気工業当時ね、名電工の工藤公康選手をプロに送り出したチームとして有名な長崎西高として行きまして、
はい、ねえ、うん、あれも有名になったんですけど、ずっとテレビ出るからいいですよね、あれね。
そうなんですよね。あれはあれで楽しかったですよ、だから当時バス10、僕のちょっと記憶が定かではないんですけど、バス13台ぐらい連ねて行ったんですよ、そうね、そしたら名電工はバス113台でした。
桁がですね、
地元ですから、ほぼ
そうそう、
まあ、地元じゃないけど、まあまあ、
まあまあ常連さんですからね。
ですね。まあいい思い出でしたね。
は
あ、ははは。
今そんな野球の話をしている今まさになんですけども、地元長崎代表海星高校が甲子園で試合をしているわけですね。
今真っ盛りですね。
はい、そうなんですよ。
そうです
よ。4時半頃からスタートしました試合ですね。海星高校が2回に先制をしてたんですが、
た
った今1点取られちゃいました。
同点ってこと？
同点になりましたね。
1-1、
はい、まあ、2アウト2ストライクなんで、このまま抑えてなんとかね、こらえてまた加点して勝ち越してほしいなというふうに思いますね。そんな状況であります。
なるほど。
ラジオやってる場合なんですかね。
ラジオやってる場合じゃないですね。山ちゃんそわそわで、
いやいや、頑張ります、ラジオ、
ね、はい、まあそんな山ちゃんですけど、はい、国家公務員なんですよね、元は。
もともとそうです、国土交通省ってとこに働いてた国家公務員の、はい、
いわゆるお役人、
いわゆるお役人さんですね。
国のお役人
さんですね。
見えませんね、
残念ながらですね。見られたことがないっていうか、確かに国のお役人だったんですけどね、硬さがないんですよね。
ゆるゆるなんですね、
はい、基本的には、はい、まあ、浮いてた存在だったんでしょうね、多分ね。
うん、変わった公務員なんでしょうね。
変わった公務員だったですね。
で、諫早ではその河川事務所、
そうです、諫早出張所という本名が管理している出張所長に、はい、これもですね、はい、結構割合的に来れる確率は少ないんですけど、うん、赴任させていただいて3年間ですね、はい、被災出張所に本名側のことをしに来たつもりだったんですけど、
うん、
被災屋全体のことがなんか気になっちゃって、いろんな人とお知り合いになっちゃってですね、
うん、
なんか被災屋と面白い街だなって思ったのが、まあそうね、4年前5年前ぐらいですかね、うん、ぐらいになりますね。
で、転勤が嫌だったんでしょ。
まあまあもう基本的に転勤嫌ですけど、うん、まあ、でも私の職もともと国交省でとか転勤が絶対ある職場だったので、はいはい、まあ、2年に1回から3年に1回ぐらいは転勤して回る、うん、なので私もずっとこう転勤して回って、基本的にはまあ2、3年に一度は新しい仕事をしていくっていう環境で、うん、で、まあ、被災出張所、出張所っていう組織がですね、一番地元の人と接する機会が多いところなんですよ。
なるほど。
人と一番話せるところっていうかですね、うん、でそこの面白さを知ってしまって、
うん、
あら、これは離れたくないなって思っちゃって、まあ、仕事辞めちゃったっていうのが。
奥様というね、家庭を守る奥様という立場である愛ちゃん的には、国家公務員を諫早の人たちと仲良くしたいんで辞めちゃったっていうのはいかがなものなんでしょうかね。
いや、奥さんすごいなって本当に思いますね。応援したってことですね。
いやね、
うん、
一応言ったんですよ、ちゃんと相談しますって言ったら、好きにすればっていう、
はあ、
っていうか好きにすればじゃないですよね、うん、もう決めてるんでしょって言われて、
もう分かってくれてたんですね。
あ、ね、ね、言われましたよ。多分今から転勤しても面白くないんでしょうね、あなたの人生はって言われて。
わあ。
だからおそらく年齢的にその転勤のたんびに管理職になっていく
ん
や。そ
うそう、どんどん偉くなっていくと、一番被災出張所長っていうポストが地域の人と一番密着していろんなことができるんですけど、どんどん偉くなっていくと、もう今度なんか組織の上の方に行くから、自分の役所の人としか付き合わない形になるので、多分自分の中で面白くないだろうなと思ってたところはあったんでしょうね、と思いますね。
だから町の人たちと本名川の草刈りとか手入れとかしたかったんでしょ、
そうですそうですそうですそうです、もうそこからやりたかった、
そっからやりたかった、
ゴミ拾いからですね、
ね
で一緒に飲んで騒いで遊んで、
飲んで騒いでね、今幸せですか。
今幸せですね。
で今はその辞めたのはいいんですけど、今の肩書きっていうのは
行政書士っていう肩書き。
行政書士ってどんなことやるんですか。
わかりやすく言えば相続ね、まあ、今ちょうど、ね、お盆なので、まあ、初詣の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、亡くなったら、まあ、土地とか財産とかお父さんの名義からお母さんに帰るか子供さんに帰るかとかいろいろ名義変更するんですけど、その時には一応遺産分割協議とかいろいろしなきゃいけないですね。相続ちゃんとしなきゃ、それの相続のお手伝いをしたりですね。あとは、まあ、まあ、中村さんも会社されてるんですけど、はい、いろんなこうクレーンを買う時に国から補助金もらいたいなとかいろいろ、その補助金の申請書を代理で書いたりだとか、
なるほど、
まあ、そういう仕事だけど、ある意味行政に書類を出すっていうのを代行しますよっていう、代わりに書きますよっていうふうに思ってもらったらいい。
行政書士って行政の書類を書く人っていう意味、
いう意味ですね、簡単なお言い方すれば。
うーん、
まあ、そう思ってもらう。でだから私が実は相続するのにもう、全員分の戸籍を取らなきゃいけない、
あ、
知らない人の、あの兄弟親兄弟の、それもね簡単に取れないんですよね。で私たち行政書士は結構権限で取れたりするんですけ ど、
なるほど。
でそういうのを代わりにやってあげますっていうような仕事ですね。
結局その高齢で亡くなった場合なんかは会ったこともない親戚が現れたりするんですよね、戸籍をたどっていくと。
そうなんですよ、
つながってる人たちがね、
びっくりするんですよ。
付き合いはなかったんだけど、あ、こういうふうにつながっとったんや、そうそうそう、みたいな。
よくあるじゃないですか、なんかね家系図みたいなやつ、あれがちゃんと残ってる家なんかないじゃないですか。
ないですね
でそういうのを作ってあげて、あ、この人たちとつながってますよから判明していくっていうのも仕事ですね。
なるほど、
はい。
最近そのお仕事、行政書士としてのお仕事として、地元のケーブルテレビで番組やったりして、
あ、そうですそうです、うん、町の身近な法律家教えて山ちゃんっていう、
教えて山ちゃん
っていう番組で、それこそ相続の話だったり、遺言書の書き方だったりですね、あとお隣さんとの揉め事をどうすりゃいいのみたいな、例えば
ね、
お隣から木がこう生えてきました、
あります、
この枝切っていいのダメなの、
あ、
根っこならいいのダメなのとかいうのをですね、解説したりいろいろしてますよ。
あいちゃんとこもあります。
あ、まあ、うちがちょっと隣に侵食してるって感じですか切らないといけない。
もうね、はい、こう普通はね、なんかお隣同士仲良ければ切る件って言って切ってのは、ね、はい、いいんですけど、仲悪いだけ大変なんですよね枝って実は切っちゃダメなんですよ、勝手には。
ああ、
枝はねこうグッと曲げれば入らなくなるかでしょって、だから切っちゃダメですと、勝手には。
なるほど、
相手さんがね出てきてるから、でも根っこは生えてきててもかわしようがないから切っていいかなって。
だ
ったんですね枝と根っこで違うんですよ。でそういうのとか誰も知らないじゃないですか。
知らない知らない、はい、
でそういうのをお話ししたり解説したりしてます。
便利ですね。
あ、結構私便利屋でいいですよ。
山ちゃん知り合いになっとくと何かと便利
ですね。あ、何かと便利ですよ、はい、これドガストっていうのは大体聞いてもらえれば。
あ、何かお問い合わせは、
お問い合わせ、ホームページかなんか。あ、ホームページあります。行政書士山村剛で引いていただければ
出てくるん
です、ね、出てきます。問い合わせ本もありますので、どしどし。
それ愛ちゃんとかもそろそろ相談した方がいいんじゃないですか、その 浸食してる枝は。
あ、そうです。あ、
それ自分で切って、
まあ、自分で切って。
あ、自分で切って。あ、そうか、浸食しとる側
や。してる
側。揉めようがないね。あ、早めに切れば済む話。
そうそうそうそうそう。いろいろ言われる前に。
いつも気使って。
あのね、その植木も大変ですよね。
大変です。
やっぱり10年20年経ってくると想定以上に伸びたりするからですね。
でまたね、親の世代で植えたのがものすごいことになってて、
うん、
結局これ誰が管理してやろうかっていう状態になるっていう、うん、だから今多分一番問題は空き家とかですね、うん、ああいうところでもう誰も管理してないのか、もううちの家に入ってきてるけどこれどうすればいいとっていうところですね。
空き家問題今から大いに出てくるでしょうね。
多いですね。ですね。
もう所有者が誰かすらわからんような状況もあるんでしょうからね。でだんだん口果てていくじゃないですか。まあ、
で2年後ぐらいからですね、罰金制度とか出てくるんですよ。あの相続をきちっとしてないと。だからもうおじいちゃんのまんまにしてて亡くなってるのを掘ってましたっていうと、はい、この罰金を取られたりいろいろするようになってくるので。
なるほど。
まあ、結局分けるときに揉めるんすよ。
そうそうそう。
で揉めてもうせからしかけんもうほっとけってなるんすよね。
そうですね。
だからまああのおすすめします。遺言書を書いといてください。あそれが一番。
遺言書ね。
そう、毎年書けばいいんですよ。お正月ぐらいに。今年はこの子の働きが良かったけんこういう人。
毎回。
今年はこの子が評価が高いから。この人にいっぱいやろうとかですね。
なるほどね、
うん、自分で書いてから保管しておいて毎年書いてもいいんですからっていうい
ろいろ複雑ですよね。
はい。
諫早の魅力に惹かれたっていう話ですけど、
はいはいはい、
まあ、具体的には
やっぱりですね、一番はやっぱり人の魅力です。もうそこはもう間違いなく、うん、まあ、本名川っていう狭いエリアで僕は仕事してたんですけど、
はい、
そこに対して、まあ、例えば伊佐屋でいく川祭りがあるじゃないですか、
はいはい、
で川祭りを知らない伊佐屋の子供たちってほとんどいないんですよね。
なるほど。
でそれがその慰霊祭として成り立ってるのを、もともとスタートはね、商工会議所のメンバーの人たちが自分自費でやってるっていう歴史の中で、うん、それは未だに続けているじゃないですか、
うん、
でそんな活動してるとこあんまりないっていうのも全国的にないんですよね、
うん、
でそれが素晴らしいなと思ってたら、今度はこう掃除する人がいたりだとか、
うん、
で川を利用してもっといい街にしようとする人たちがいたりだとか、うん、いろんな人たちが町に関わってこう自分たちでこの町を良くしようってしてる人がすごく多い町だなっていうのがやっぱり一番の魅力でしたね。で それにまあ言ってみれば JR もある、島鉄もある、うん、土地もある、もうこれだけいろんなで工業も盛んにある、
うん、
こんだけいろんなことが揃ってるなら本当なんかね、もっといろんなことができるなと思ったりしてですね。
でも、
うん、でもとにかく本当人がすごくみんなが、一生懸命考えてるなっていう街がすごい好きだなと思って。
だから諫早にとってその本名川っていうのは、うん、もう本当に日常当たり前にある存在で、うん、でも僕も山ちゃんと出会って初めて知ったのは本名川って一級河川 で、
そうですそうです。
国の管理なんですね。
国の管理です。
これって長崎県に1本しかないですよね。
そうそう、本名川しかないんです。
本名川しかないですよね。
ないです。
で全国的に見てもその短いっていうか、
そうそう、一番短いんですよ。
一番短いんですよね。
一番短いし、まあ、一つの市で収まってる一級河川なんて日本に2つぐらいしかないんですよ。
ああ、またぐもんね、
普通はまたぐんですよ、ね、で他のところはですね、合併してまたぐんですけど、本名があれば合併する前からまたいでないので、
旧伊佐林で完結してるんですか。
完結してるんですよ。
へえ、これ知らんかったとかないんですか。
今一生懸命探してます。
知らんかった。
愛ちゃん知っとった。
いや、一級河川で一番短いっていうとこまでは知ってたんですけど、そんな旧諫早市で、
諫早市だけで完結してる一級河川もないんですよ。だからすごく特別なんですよ。国の管理するっていうのは普通県がまたぎましょうっていうのが大原則なんですよね、
うん、
県がまたがなければその県でやればいいじゃないですか、
うん、
で結局言えば市が一つならその市でやればいいじゃないですかっていうレベルに入ってくるんですけど、うん、まあ、大災害があったことで国が管理をしてちゃんとやりましょうねっていうことでなってるので、すごくある意味レアケースな一級河川なんです。
あ、後で一級になったんですか。
まあ、後で一級になったんですよ。あの伊勢大災害があって、あの災害をなんとかこう復興させなきゃいけないからってことで一級河川になった。
じゃあ大昔は諫早市で管理してた川だった
。多分長崎県で管理してた。あ、
県で管理してた、うん、
川になるんです。それが国が乗り込んできたっていう感じですね。
へえ、面白いですね。知らんこといっぱいあるけど、まあ、NPO 法人シームレスでも副理事長をされてまして、はいはい、NPO の活動いかがですか。
NPO の活動やっぱりあの今ちょうど子ども育む系の活動をさせてもらってます、
はい、
でこれがやっぱりあの去年ね JC さんがやられてた活動を我々引き継がせていただいてるんですけど、
はい、
やっぱりこう地域の飲食店でなんとか子どもさんたちが一緒に食べられる活動っていう、ある意味こうお金を持ってる人はお金を寄付しましょう、はい、で、まあ、我々シームレスはむしろお金を持ってる人と、まあ、食材が欲しい人たちをつなげて、うん、そこに飲食店をつなげることでみんなが幸せになりますよねっていう、うん、こう誰もある意味無理をしてないんですよね。飲食店さんは作ってるものを提供するっていう形だし、うん、お金を持ってる人は寄付をする。で僕らは券を発行して、はい、でその飲食店の皆さんをつなげていくっていう、できる範囲でのつながりでなんとかこう皆さんで、うん、まあ、あの子育て支援っていうのと、まあ、もう一つやっぱり一番僕ら本当はちゃんと言わなきゃいけないのはやっぱりあの貧困対策っていう、なかなかやっぱりあのご飯を食べるのも大変な、ね、外食するのも大変な世帯っていうのもたくさんいらっしゃるので、本来そこに対する支援なんですけど、まあ、それだけじゃなくて地域をもっと盛り上げるっていう意味でもさせてもらってるってこと、うん、これある意味どこででもできるんですけど、うん、みんなが協力すればこれがやっぱり伊勢屋の素晴らしいところかなっていうふうに思ってますね。
愛ちゃんもね、
そうですね、
積極的に参加していただいて、はい、まあ、去年、はい、その伊勢屋 JC がやった時からのメンバー、
そうですね、あの JC に、はい、うん、入ってたので、ね、はい、すごいいい活動なので、あの続けられるっていうことが本当に嬉しいなって思ってます、うん、
ね。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で BGM はですね、沖縄のチムグクルという方の楽曲なんですけど、この後ですね、17時30分から電話でつなぎますんで、うん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
社長さん、よう気にしゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人シームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
お母さん、ありがとう、ごめんね、心配ばかりかけて。
令和4年8月15日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
クレーンの石橋工業中村愛です。
本日は諫早の町を元気にしたい人、 NPO 法人シームレス副理事長でもあります山ちゃんこと行政書士山村剛様をお迎えしてお送りしておりますが、さあここでですね、元気な沖縄の2人組、チムグクルーさんが諫早に8月20日に来られるということで、その前に電話でお話をお伺いしたいと思っております。チムグクルチカさん、もしもし。
会いたい、チムグクルのチカと
直屋です。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。今どこにいるの、ところで。
今沖縄県のうるま市から電話させてもらってます。
すごいですね。 8月20日土曜日18時会場、はい、ウキふれあい会館ですね。
はい、そうなんです、
ね、
創作エーサーとい う、あの太鼓を、ね、叩いて踊る団体がいるんですけれども、
はい、
その団体を連れて、
うん、
諫早にライブをしに行かせていただきます。
その太鼓の団体って日常どこにいらっしゃる団体なんですか？
は沖縄ですね。
あ、そんだけたくさん沖縄で来るんですか？沖縄からそう大人数で。
あ、はい、7名、あの選抜メンバー7名を連れて、
はい、
はい、チームクルーと10名で。
へー、プライベートジェットかなんかですか？
そのぐらい用意できたら最高なんですけど、今回はもう実費で伺わせていただく形なので、ぜひいただきたいと思ってます。
これあの浮きふれあい会館をお選びになったっていうのはどういう経緯でしょうか？
あ、はい、あの以前番組にも出演されていたあの三線歌者の高山淳二さんが、
はいはい、
あのお手伝いいただきまして今回実現しまして、
はい、
それであの当日もですね、あの高山さんがオープニングのゲストとして演奏させ、
はい、
演奏していただくことになってます。
なるほど。浮きは初めてでしょ？20日の日。
はい、私たちは初めてです ね、
あの海の港町ですから。
あ、そうなんですね。じゃあ沖縄とちょっと似ているところもあるかもしれないですね。
ですね、港なんで船で来られてもそのまんまつけられると思うんですけど
そのぐらい用意できたら最高なんですけど、かなり時間がかかりそうですね
あの今日はずっとですね、オープニングからずっとチムグクルさんの曲を流させていただいてるんですけど、
はい、ありがとうございます。
これあのチムグクルって沖縄の言葉だと思うんですけど、これネットで検索したらチムもグクルもどっちもこう心っていうかハートっていうか、
はい、
そういう意味合いのように見えたんですけど、これお名前の由来っていうのは？
あ、そうなんですね。チムグクルっていうのは、まあ、心に宿る深い思いっていう意味でして、
はい、
まあ、うちの人がすごく大切にしている人に親切にしたり、こう思いやりを持って接する、そんな心を表していて、
はい、
私たちもその気持ちを忘れないように、そしてその思いがどんどん広がっていくようにという思いでチムグクルって名付けました。
なるほど。もうチムグクルっていう一つの単語として存在するんですか？
あ、はい、そうです。
あのチムドンドンみたいなもんですか？
チムドンドンはもう心がドキドキするっていう形なので、すごく似てますね。
なるほど。あのチムグクルさんはまたコロナになる前に諫早に来られた時に、
はい、
竹の鮮魚店さんで、
はい、
お会いしたんですよ。
そうですね。
ねえ、その頃ってもう結婚されてたんでしたっけ？
あ、そうですね。2018年の大晦日に結婚したので、
はい、
きっとお会いしている時はもう夫婦だったのかなって。
ああ。今もご夫婦ですか？
はい。あ、大丈夫です。ギリギリ。
横に、はい、います。
いや、ギリギリって言いませんでした？
ギリギリです。
もう二人で支え合って頑張ってます。
はい。
でも四六時中ご一緒なんでしょう？
そうですね。360日ぐらいはずっと一緒だと思います。
朝も昼も晩も。
はい。プライベートも仕事も一緒です。
ね、だから深いですよね。普通の方の3倍ぐらい一緒にいますよね。
そうかもしれないです。まあそのだからこそこう二人のこう奏でる音楽がもっと深くなったらいいなと思ってますね。
あ、当日は、8月20日土曜日浮きふれあい会館ですけど、
はい、
18時会場を18時30分スタート、これで間違いないですか？
はい、はい、間違いないです。間違いない。
でオープニングアフトが高山純ちゃんと、
はい、
ね、ヘモグロビン A1C の歌から入るんでしょうかね
どの曲から入るのか楽しみですね。
楽しみですね。これ入場チケットなんかはどうなってるんですか？
はい、今回はあのチケットはなしで、
はい、
あの泣き制という形になっていて、
はい、
あのまたでもあのお気軽に来ていただく形になってるんですけれども、はい、あの一応人数制限があるので、
はい、
ご予約をお願いしておりまして、
はい、
私たちのホームページだったり Facebook、SNS に詳細が載っておりますので、
はい、
ひそちらからチェックしていただければと思います。
なるほど。浜口さんがチラシをラジオ局に持ってきていただいてまして。
はい、ありがとうございます。
電話番号が0908398-4679、 0908398-4679、 浜口さんですね、までお問い合わせをいただくか、チムグクルさんのホームページかということで、
はい、お願いします。
よろしいですか。これ投げ先生ってどういうルールなんですかね。
そうですね、まあ、ライブを見ていただいて、ライブ良かったなっていう応援の気持ちを帰りに、投げ銭ボックスに入れていただけたら大変嬉しいなっていうお気持ちの形でっていう形でお願いしてます。
そうするとその持ち帰りのことを考えると、
はい、
重たいお金より軽いお金の方が便利ですよね。
そうですね、
持ち運びはね、
軽い形が一番嬉しいですね
軽めのお金がねいいかなと思ってます。
の感じが嬉しいです。
そうですよね、持っていくか、はい、持って帰るのが大変ですもんね。
はい、CD とDVD も販売しますので、
はい、
ぜひそちらも見ていただければなと思ってます。
そうですね、だから入場料としてはないけど、
はい、
お気持ちの投げ銭であったり、ぜひ CD 買ってくださいということでよろしいですか。
はい、はい、そうです、お願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、本日は短い時間でしたけど、この後ずっと曲かけながら行きたいと思いますんで、
ありがとうございます、
よろしくお願いいたします。また20日の日にお会いしましょう。
はい、お待ちしております。お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく、山ちゃんにどんな思いで今の仕事、今の自分を続けられていますかという質問を投げかけてみたいと思います。お願いします。
ありがとうございます。多分どんな思い出っていうとですね、やっぱり皆さんがね笑顔で暮らせるようにしたいなっていうのがもう根底にあることなんですよね。公務員やってた時代も結局誰かのために働くってことが僕の仕事だったですし、まあ、皆さんがね幸せに暮らせる、災害がないようにしていくっていうのがそうだったんですけど、今行政書士やってて思うのが、まあ、例えばまあ相続とかお世話させていただくんですけど、やっぱり亡くなられた後いろんな手続きってすごくこう苦しいんですよね。大変なんですけど、でそこをやっぱり上手にお手伝いすることで皆さんが、ね、次のステップに向かえるように笑顔になれるようにやっていきたいとかですね、あと、まあ、企業さんにいろんな支援入らせてもらうんですけど、やっぱりねコロナで経営が落ち込んでる中でなんとかこう復活したいなって思うときに、やっぱり自分たちだけで考えたりこう行政に出す書類ってすごく大変でめんどくさいっていう中を、まあ、僕らみたいにこう行政書士の人がですね入ることで、その自分が本来やるべきところに集中して、で将来明るい未来になって皆さんが笑って暮らせるようなお手伝いができるような仕事をですねやっていければなと思ってます。なので、まあ、民間になってこう行政書士なんて思ったこと、一人一人にきちっとそうやって寄り添えるような仕事ができるようになって、すごく僕は嬉しいなと思うっていうかですね、やりがいを本当感じて今やらせてもらってるかなっていうふうに思ってます。
なるほど。愛ちゃんとこはクレーンの会社ですけど、
はい、
なんかクレーンを導入するときなんか その補助金とか助成金とかなんかそんなもあるんですか。
あ、そうですね、そういったのあるんで、ぜひですね相談したいなってちょっと今思ってるところですね
ぜひぜひ、
はい、ね、やっぱりこう行政の書類って本当難しいですもんね。
本当難しいですよ、うん、私やってながら行政の立場で半分いた時からこれ本当めんどくさいなと思いながらやってましたので、多分本当こう初めて触られる方っていうか行政と接しされる方って大変だろうなと思ってます。
もともと山ちゃんはその大学出て国家公務員という世界なので、 日常がそういうことだったん
です。
逆の立場だったわけです。
そうです。日常が逆の立場です。
書類を精査する側。
精査する側だし、まあ、ある意味、まあ、予算要求とか、ね、財務省に説明に行くとかいろんなことしてましたので、説明資料も作ってた側だし、うん、もういろんな作戦を練ってですね、うん、どうやったら本名がにお金が持ってこれるかなとかいろんなことしながらやってた方なので、うん、だからそこの精査する側も取りに行く側の気持ちも両方分かるので、まあ、そこの面倒くささっていうのを頼んでもらっていいですよっていう風にできればいいのかな、
やっぱりその時間ロスっていうかさ、
うん、
そら自分でさ一生懸命研究して書くことは多分できると思うんですけど、うん、そこに費やすその時間がね、
うん、労力と時間はねもったいないと思います、
ね、
やっぱり本業にもっと力を入れていただいて構わないと思うし、うん、相続だってですね多分普通の家庭の方がやるだけでも仕事を多分5日間ぐらいは休まないとできないんですよ
ですよね。で書き直し書き直し
そうでそんなもうね労力かけるぐらいならもう頼んで気づいたらできましたって言われた方がよっぽどいいですよっていうことかなと思ってますけど ね。
その税の申告をするのにこう税理士さんとか、うん、まあ、そういったものでしょ、いわゆる侍業っていうか私業っていうかね、だから税の申告は税理士さんであり、うん、その他その行政に提出する書類とかは行政書士という役割なんでしょうけど
ね。だからもうそもそもルールがわからないじゃないですか、うん、どうやっていいかが、もうそこの相談から受け来てもらっていいかなと思ってて、こんなことしなきゃいけないと思うけどどうしたらいいですかからも全然いいのかなと思っててですね、
うん、まあ愛ちゃんとこもね、
はい、
ぜひぜひ。
そうです
ね、あと家庭の揉め事もこれから出てくる可能性が、
はい、うちはまだ大丈夫そうです、ね、
ギリギリ、
いやいやもう全然です、ね、
全然余裕、
はい、余裕で大丈夫かなと思ってます。
大丈夫と思いますよ、うん、はい、でも、まあ、もしね、
そうですね、
困ったことがあったら、うん、夫婦仲が悪くなったら、はい、来ていただいても離婚の話もちゃんといろんなルールがありますので、はい、ご相談いただければきちっと対応いたしますので
、はい、
まあね、仲良くなっとくと便利な山ちゃんですけど、はい、これから山ちゃんどんなことやってみたいんですか。そうです
ね、やっぱりですね、多分今いろんな、ね、ジェンダーレスとかいろいろこう障害を持った方とか発達障害の方とかいろんなたくさんいろんな人が いらっしゃって、で今までって僕も行政いたので平等っていう面で見てたんですけど、うん、でもそれってみんなを救えてなかったなって思うところはやっぱり一人一人違っても当然だし、それに一人一人に合う社会ができていくのが、一人一人が本当笑顔で生きやすい社会になったらそれが一番最高の社会になるんだろうなって思ってて、なんでまあ例えばもうね、こう知的に障害がある人たちが働ける環境っていうのがきちっとできて収入が得られれば世の中のためにはすごくなるわけだし、でまあね、車椅子の方だったり普通の人だっていろんなこう病気をしてちょっと復帰できないとかいろんなことになった時でもやっぱりその人その人がちゃんと生きやすい社会っていうかいう風になっていくような仕組みになるような手伝いができればなっていう風には思ってますね。なんでもっとこうみんなが認め合える社会になるのが一番いいのかなっていう感じはしてますけどね、う
ん、まあ、これまではなんかみんなが同じ方向向こうっていうなんか日本の国の風潮あったけど、うん、これからはもう10人いたら、
そう10人違ってそれでいいんです、10
種類ですよね。
そうです。でそれぞれがみんなが生き生きと生きていければそれが一番世の中にとってはいいことじゃないかなっていうふうに思ってますけどね、うん、
まあ、個人の個の時代っていうことなのかなと思うから、だから若い子もその学び方もいろいろあっていいんじゃないのっていうこともあるしね。
だから多分行政書士やって思ったのはもうその人その人のためにどれが最善かを全部その人のためにできてくるようになったので、すごく私的にはもうやりがいがある仕事になってるかなっていう感じしますね。ね、
だから支援の窓口ももうこうピンポイントで絞った支援っていうのが今から徐々に出てくる
ですね。だから行政に半分いたので思うんですけど、それが行政にそのピンポイントでできるかってなかなか難しいんですよね。スタッフもいないし、平等にしなきゃいけないし、
でもそこがもう我々みたいな資源みたいな人たちがいることで、その人に合ったものに変えていってあげて、それと行政との橋渡しをしてあげるっていうのはすごくいい仕事かなと思ってますけどね。
官と民の橋渡しですかね。
そうですね、はい、
ね、で両方分かってる人がね、山ちゃんみたいな人がいると便利ね。
そうですね、
そうです、便利屋でいいんです、は
い、いや、愛ちゃんも早めにねあの揉める前に
揉めないと思います。
予約を
予約いらないと思います
さあ、 あっという間に3分前になりましたけど、ところで改正どうなってます？
海星高校がですね、今6回表、
はい、
海星1点、そして、まあ、2対1ですね。
どっちが
負けております。
あら、
ちょっと抜かれておりましてね、今また裏の攻撃でこれ以上の失点は抑えて、あと4回あります、あ、3回ありますんで、
ね、そうですね、
はい、ここでちょっと逆転を、
まだまだ
欲しいなと思いますね。
まあ、近江相手に1対2でしょう。
はい、
すごいですよ。
山ちゃん的な評価はどうなの？
すごいですよ。だって近江選抜準優勝ですからね。もうすごいですよ。
ね、すごいこと改正ね。
がっぷり四つですよ。も
う、ね、まあ、これも気になるところなんですけど、またあのこの番組終わりました。一旦社長さんいらっしゃいは区切りで、終わるんですけど、このあと18時6時からシームレス学園という生放送がありまして。お盆でございまして、人手不足でございまして、このまんまのメンバーで立場を変えて今度は愛ちゃんメインで行きたいと思ってますんで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山ちゃんもいいですか？
もちろんです、はい、
大丈夫、
はい、アシスタント頑張ります。
アシスタント山ちゃんということで、はいはい、次週のご案内ですけど、8月22日月曜日、記念すべき171人目のゲスト様は諫早市 PTA 連合会会長塩津美香様かっこスーパー森山人にお越しいただく予定になっておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。さあ、いよいよエンディングですけど、山ちゃん生放送いかがでしたか？
あ、楽しかったです。
うん、
今日でよかったですね、お盆に設定しておいて
良かったです。山ちゃん以外にはいなかったと思います
だと思います
ね。え、ましてやその偶然ですけど、海星の試合の真っ只中
に、うん、真っ只中に、
ねえ、
気が気じゃないですけどね。
気が気じゃないですね。この後もちょっと中継入れながらですね、生放送7時まで続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、一旦お別れのご挨拶をしましょう。山ちゃんこと行政書士山村剛様もご一緒に、せーの、
また来週、バイバイ。
改正どうなってるかな。
ラジオどころじゃないよね。
挑戦したけどダメだった、
それでも禁煙して半年が。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、倉庫跡の秘密基地レストラン空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。
今ご飯を食べたのにまたすぐご飯を食べるという、出かけるのはとってもいいことだけど、そのまま家に帰ってこなかった。ああ月が地球の影になる皆既月食、ああ健康な生活の影になる皆既月食。